中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院整形外科の中島隆也先生に寝たきり予防の10か条についての話伺っていこうと思います。中島先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは寝たきり予防の10か条というテーマになってますが、先生、この題を挙げられたのはどうしてでしょうか？
はい、2015年の日本の平均寿命は男性 80.8 歳、女性 87.1 歳で、日本は世界一の長寿国と言われています、
はい、
現在国民の4人に1人が65歳以上、100歳以上のご高齢者数が約6万人と、諸外国にも例を見ない超高齢社会となっています。
はい、そうですね。
老後の一つである寝たきりは本人の生活の質を著しく損なうばかりでなく、家族や国全体としても大きな課題となっているようです、
はい、
従来から年を取れば寝たきりになるのは仕方のないことという考えが根強くありましたが、寝たきりのかなりの部分は適切な訓練と介護によって十分予防できると言われています、
はい、
そこで今回は本人がなすべきこと、周囲の方がなすべきことを中心にお話しさせていただければと思います。
はい、日本世界一の長寿国であるからこその今日のテーマ、寝たきり予防の10か条ですね。10か条あるということですから、中島先生ね、第1から順番に伺っていこうと思うんですが、先生、第1条は何でしょうか？
はい、原因や誘因の発生予防、具体的には骨折予防が寝たきりゼロへの第一歩と言われています。
はい、
寝たきりを予防する上で基本となる点は、脳卒中や骨折など寝たきりに導く原因疾患の発生を予防すること、
はい、
早期リハビリテーションの普及により原因疾患発生後に それにより生じる障害を最小限にとどめること、
うん、
不幸にして障害が残っても障害の悪化を予防し、社会復帰を促すためあらゆる方策を用いて積極的に動かすことと言われています。
はい、第1条は原因や要因の発生予防、具体的に骨折予防をするということですね、
はい、
では2つ目はどうでしょうか？
はい、作られた寝たきりの予防と言われています。
はい、
つまり寝たきりは寝かせきりから作られることもあり、過度の安静は逆効果であることが分かっています。
あ、作られた寝たきり予防ですね。はい、はい、
高齢者は若い人と異なり1週間寝込んだだけで、また点滴注射などのために餓傷状態が続くだけで筋肉の力が衰えたり、起き上がろうという意欲がなくなり簡単に寝たきりになってしまいます。
はい、
一方じっと寝かせておくことが本人も楽だし、介護する側も手がかからなくて楽だと錯覚しがちですが、実は寝かせきりにすることによっていろいろな病気を併発することが知られています。
うーん、
寝たきりを作らないために常に日常生活動作の維持を重視し、風邪や怪我も素早く治療して安静期間をできるだけ短くする心がけが大切です、
うん、寝たきりという言葉はよく、ね、口にもしたり持ちますけど、寝かせきりという言葉あんまり使ったりしないなというのがちょっと印象的でした。2つ目 の条件は作られた寝たきりの予防ですね。では3つ目は先生何でしょうか？
はい、早期からリハビリテーション、運動療法が重要であるということです。
はい、
従来我が国では高齢者での骨折入院加療の場合、安静第一が治療の基本と考えられてきました、
はい、
しかしリハビリテーション医学の進歩により、リハビリを早く始めれば始めるほど機能の回復が見込まれるということが明らかになってきました、
はい、
特に意識がはっきりしていて全身状態が良ければ1週間以内にリハビリを開始すべきとさえ言われています。
うん、早めにリハビリをしていくということも寝たきり予防の10か条の一つということですね。では4つ目の条件、第4条は何でしょうか？
はい、生活リハビリテーションが重要であるということです。 骨折などで入院してリハビリテーションの結果歩行機能が回復しても退院後自宅に帰ってから徐々に機能が低下して歩けなくなってしまったという例が少なくありません。したがって家庭に戻ってからも回復した機能が維持できるようにリハビリテーションを続ける必要があります。
はい、
とは言っても家庭で医療機関と同じレベルのリハビリをする必要はありません。
生活リハビリテーションが重要ということなんですが、先生具体的にこの生活リハビリテーションどういったものなのか教えてください。
はい、日常生活の中で当たり前のそして最も基本的な動作、食事、排泄、着替えなどを体を動かせる範囲でなるべく元気な頃と同じように行うよう心がければよいのです。
はい、
これを生活リハビリテーションと呼んでいます。
はい、
リハビリテーションは訓練だけを意味するものではなく、日常生活動作のレベルアップを図って生活の質を高めていくことがその目的と言われています。
なるべく自分自身でできるように頑張っていくということが生活リハビリテーションということなんですね。これが4つ目となりました。10か条ある中の次は5つ目第5条教えてください。
はい、寝食分離をはじめ生活のメリハリが重要であるということです。
はい、
寝る場所と食事をとる場所の区別がつかない生活パターンは外へ出る意欲を低下させ閉じこもりから寝込みひいては寝たきりへとつながっていきます。
はい、
身体に障害が残っているからといって一日中寝巻きを着たままでいたり寝床で食事をとったりすることが習慣になってしまうと生活のリズムにメリハリをなくしてしまいます。
はい、
このことは施設入所中の高齢者にも当てはまることです。
うん、
病状が安定した後でもベッドの上で食事も排泄も行うような療養生活のあり方は自立のチャンスを奪うことにもなりかねません。
はい、
食事の時間は車椅子に乗って食堂に行くという生活パターンを作り上げたいものです。
はい、
一方身だしなみを整えることは外出の予定がなくても気分の転換になったり他人に良い印象を与えることで自分にも自信が持てるなど活動的な生活への動機づけになります。
はい、
身だしなみの第一歩は清潔です。口腔、頭髪、衣服などを常に清潔に保つことは感染症の予防にも大切です。
太陽が上がっているそれから太陽が沈んでいるという感覚を持ってもらうのも大切かもしれないですね。それでは寝たきり予防の10か条第6条6つ目お願いします。
はい、手は出しすぎず目は離さずが介護の基本であり自立の気持ちを大切にするということです。
はい、
従来日本では高齢者にはできるだけ何もさせずに過ごしてもらおうという考え方がありましたが、このようなことはかえって高齢者の運動機能を低下させ行動力の減退を招きひいては寝たきりのきっかけを作ると言われています。
はい、
時間がかかっても自分でできることは自分で実行してもらうよう周囲が配慮し高齢者が自力で実行するという気持ちを持ち続けられるように支援して心身の機能の低下を招かないようにすることが大切です。
はい、
また安易なおむつの使用は自尊心を傷つけることで生活意欲を奪い社交性を低下させ結果として寝たきりに陥りやすくなりがちです。排泄も可能であればできるだけ自力ですることが大切と言われています。
6つ目は手は出しすぎず目は離さずの介護が基本、これが6つ目となりました。では続きまして7つ目、第7条はいかがでしょうか。
はい、ベッドや車椅子など機器の積極的活用です。寝たきり状態から自立を図っていくためには各種の機器を活用することが効果的です。
はい、
布団よりもベッドの方が楽に起き上がれますし、車椅子やポータブルトイレも使いやすくなりますからできるだけベッドを使いたいものです。
はい、
ギャッチベッドといって頭部や足部の傾斜角を自由に変えられるものもあります。
楽ですね。
はい、
はい、
ベッド上で体を起こすことができる人は車椅子を利用して短時間でも毎日ベッドから離れることを目標にしましょう。
はい、
床ずれの予防や食欲の向上につながります。また寝食を区別する上でも車椅子は重要な役割を果たします。
はい、
車椅子を使いこなせるようになったら屋外に出ることを目標にしましょう。
はい、
外出ができれば生活範囲が広がって意欲の向上にもつながることが分かっています。また歩行ができなくても座ることができればポータブルトイレを使って排泄できますし、
はい、
排泄の自立も達成されやすいです。 こうした福祉機器の活用は在宅の高齢者だけでなく施設入所中の人にとっても大切なことです。
はい、
医療福祉関係者が患者や入所者に積極的な機器の利用を促し自立を進めることも在宅復帰への近道となるでしょう。
はい、
他にも入浴装置や体位変換器をはじめさまざまな福祉機器の開発がなされ給付対応の制度の対象になっているものも増えているようです。
なるほど。さあ、寝たきり予防の10か条本日はテーマとして伺っていきますが、次は第8条となります。8条は何でしょうか。
はい、手すりをつけたり段差をなくすなど住環境の整備促進です。
はい、
高齢者はたとえ麻痺などがなくても筋力の低下、平衡機能や目、耳の衰えなどから転倒しやすくなっています。
そうですね。
そのため若い人には何でもない家の中のちょっとした段差でも高齢者には障害物となって立ちはだかります。
はい、
住宅内でも廊下、浴室、寝室、トイレ、階段などではしばしば転倒事故が起こります。
はい、
これに骨粗しょう症合併しているとちょっと転んだだけで骨折してしかも骨折が治りにくいため寝たきりになってしまいがちです。手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めの処置、
はい、
適切な照明の設置など廊下、階段、トイレ、浴室などの住環境の改善によりできるだけ動きやすく安全で住みやすくする工夫が必要です。
なるほどね。怪我をしないようにまず準備をするということも大切ということですね。では次は第9条です。9つ目、何でしょうか。
はい、社会参加の重要性と言われています。
はい、
社会との関わりを持たず一日中何もしないで家の中で閉じこもっていることは運動機能の低下や意欲の消失を招くことから寝たきりの前兆とさえ言われています。人生80年時代の今日にあたっては仕事や子育てが終わってからも家庭や社会の中で一定の役割を持って主体的な生活を送ることに喜びを感じてもらうことが心身の機能の低下を防いで寝たきりを予防することにつながります。
はい、
高齢者が日常生活の中で喜びを持って取り組むことのできる役割については個人個人の方が置かれた状況によって大きく異なるので一概には言えませんが、その活動の場がその高齢者の生活している場のごく身近にあること、過去の経験や知識を生かせること、他の方に良い影響を与えるものであること、そして何といっても自分自身が心から楽しめるものであることなどが基本になると思います。
はい、
社会や家族の一員としてできるだけ長く役割を持ち続けてほしいと思います。
そうですね。自分のいる立場、そして自分の価値を皆さんと共に分かち合えたらということですね。さあ、寝たきり予防の10か条最後になりました。第10条はどんなことでしょうか。
はい、地域の保健福祉サービスの積極的利用です。地域においては在宅の高齢者のために保健サービスとして健康相談、機能訓練、保健婦の方による訪問指導などが福祉サービスとしてホームヘルパー派遣、ショートステイ、デイサービスなどの各種事業が実施されています。
はい、
こうしたサービスを積極的に利用して日常生活活動の維持を図り寝たきりを予防しましょう。
はい、
また介護者自身の高齢化や女性の社会進出などにより家庭での介護が難しくなってきています。一方、家庭介護が可能な場合でも家族の力だけではどうしても限界があります。
はい、
地域の住民組織などのボランティア活動も公的サービスとともに地域活動を充実する大きな力となっています。
はい、
関係者、関係機関がともに手を携えて人の輪、地域の輪が作られていくことが寝たきりをなくすことが可能になるというふうに考えられています。
さあ、今日は寝たきり予防の10か条ということで今1番から10番までのですね、いろいろなことを伺っていきましたが、今回は本人がなすべきこと、そして周りの方、家族や保健師、医療、福祉の関係者の方などかすべきことを中心にお話ししていただいたんですが、ざっくり見るとご本人の意思、頑張っていこうとか前向きの意思がまず大事なんじゃないかなっていうのがすごく感じましたね。10か条、まずは自分が、毎日毎日、前を向いて一つでも できることを増やしていこうということが10か条の中には込められているなというように感じたんですが、先生、これご本人がもし病気になってしまって防ぎがちになってしまったとき、周りの方はどうやっていけば寝たきり予防のこの10か条をなんとか前向きにしていけるもんでしょうか。
まあ、本人のことを思ってですね、まあ、一人ぼっちにせずに、まあ、周りが盛り立てていって、まあ、気持ちが落ち込まないように、まあ、周りが気をつけて対処するということだから、ご本人は、まあ、頑張ろうという意欲を持ち続けることですね、まあ、できる範囲でそういったことをしていただくということがいいことではないかなと思います。
そうですね。なんかそれともう一つなんか、ね、お手伝いしてしまった方が全て早く済むので全部やっちゃおうかなって補助されている方が思いがちなところも、時間がかかっても、寝たきりにならないように患者さんの方が頑張っていく時間もゆっくりかけていただくことも大切なんですね。
そうですね。まあ、見放すのではなくて見守ってですね、危ない時にはサポートするけれども、まあ、最初スタンスとしてはご本人に、まあ、できることはやってもらうっていう、そういった周りの人の気遣いというのが大切なのかなと思います。
はい。今現在では日本は本当に長寿の国となっています。先生自身、この寝たきりになるというような状況になる年齢というのは何歳ぐらいが見てらっしゃる中で多いかなというの印象ありますか。
はい、平均的にはですね、まあ、人生の最後、男性女性とも約10年間が介護が必要とされている期間であることが分かっています。
はい。
でこの介護を必要とする期間をですね、できるだけ短くして健康寿命、まあ、自分のことは自分でできる、そういう期間を長くしていっていただければいいんじゃないかなと思っています。
そうですね。先生、もう一度今日のテーマ、寝たきり予防の10か条について振り返っていただいていいですか。
まあ、原因や誘因の発生を予防するように心がけてもらうということになると思います。
はい。
あとは、まあ、作られた寝たきりを予防するということですね。寝かせきりにしないということと、まあ、リハビリはできるだけ早くにスタートするということですね。あとは、日常生活でのその着替えとか身だしなみとか食事とかっていったそういう普通の、まあ、生活での基本的な動作のリハビリ、生活リハビリテーションの重要性が、重要であると言われています。
はい。
から、まあ、寝食を分けてですね、ベッドの上でずっと一日過ごすのではなくて、まあ、食事の時とかおトイレの時はベッドから離れるといった生活のメリハリが大切だと言われています。
はい。
あとはご本人の主体性と自立性を、まあ、周りの方々が尊重するということ、
はい、
からあと、まあ、介護とか、自宅療養に必要な機会がいろいろありますので、それらを、まあ、活用するということ、
はい、
から、ご自宅での手すりとか段差をなくすとかですね、
はい、
まあ、そういったものを住環境の整備をするということ、
うん、
から、まあ、ご家庭とか社会の中で その社会参加の重要性から、あとは、まあ、地域の保健福祉サービスを活用するといったこと、まあ、こういったことになってくるかと思います。
はい。先生にもう一度その10か条について、まとめていただきました。寝たきり予防の10か条本日伺っていきましたが、最後になりましたが、中島先生、リスナーの皆さんにもう一度何かコメントお願いします。
は
い。
今日お話しさせていただいたことを、まあ、少しでも参考になって皆さん少しでも健康な生活を送られますと幸いです。ありがとうございました。
本日は西宮市立中央病院整形外科の中島孝也先生にお話伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。